詩編46編4節から7節。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられる、その聖なるところを。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると、地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
私たちは誰も人生に何かのゴールを持っています。若い人たちはあの大学に入ってこんな勉強をしたい、あの会社に入ってこんな仕事をしたい、あんな人と結婚してこんな家庭を築きたい、そう願うでしょう。若い時のゴールは頑張れば案外順調に達成されますけれども、社会に出てから自分の願うことを実現させたいと思うとってもそう簡単にはいきません。様々な困難がやってきます。反対があります。妨害さえあるのです。自分の力でどうにもならないことがあまりにも多いんです。その中でつまずいたり失敗したり挫折したりします。それは人生で常のことですが、信仰においてもそうです。私は神様を信じ、神様にこんなに祈っているのにどうしてうまくいかないんだろう、そう思うことがきっとあるでしょう。神様への信頼が薄れてくる、祈りが消えかけてしまう、そういう時もあると思います。けれども神様はそんな時こそ私たちにもっと信頼するように、信じて祈るように、そう願っておられるんです。神様は試練をお与えになります。けれども同時に助けもちゃんと備えていてくださるんです。物事がもし全て順調だったら、私たちはこれが神様の助けだったんだということがわからないまま進んでいくでしょうね。そして神様への信頼も深まらないでしょう。試練があるからこそ、その試練に勝る神様の偉大な力を知ることができます。そして自分自身もまたもっと大きな困難がやってきても、それを乗り越えることができるようにと強められていくんです。で、詩編のほとんどは大きな困難を乗り越えた後に、その困難から救ってくださった神様に賛美する、感謝する、その偉大なお力を持つ神様を崇める、また共にいてくださる神様への信頼を言い表す、そういうものです。それは詩編46編でも同じです。46編の3節では、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いてもと歌われていました。泡立つ水、これは津波ですとか洪水ですとか、そういうものを連想させます。私たちに襲ってくる様々な困難、苦しみ、試練などを意味しています。で、4節にも水が出てくるんです。けれどもそこには川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせるとありまして、水は水でも前のような荒れ狂う水ではないんです。静かにゆったりと流れる川に変わっています。で、多くの都市は川の流れに沿って建てられています。ロンドンにはテムズ川があります。パリにはセーヌ川、ワシントンにはポトマック川があります。私たちの住むダラス・フォートワースにはトリニティ・リバーというのがありますね。人は水なしには生きていけません。水は人だけでなく、あらゆる生き物、植物、なくてならないものです。エジプトはヨーロッパの穀物倉庫と呼ばれまして、古代から今日に至るまで 多くの穀物を輸出しています。それはこのナイル川が上流にあります肥えた土をですね、運び込んでくれるからなんです。ですからそこではもう作物を植えればどんどん育つ。そういう場所です。で、古代にはこのエジプトのナイル川のようにして、その川に沿って文明というものが生まれ育ちました。バビロンのチグリス・ユーフラテス川、そしてインドのガンジス川、中国では黄河、それに沿って文明が生まれ育っています。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。ここで歌われている川はまさに神の都に住む者たちを生かし、豊かな作物を供給する命の水として描かれているんです。神様に耐えるものは洪水のように襲いかかる敵や大水のような困難、それから泥沼のような苦しみから救われます。神が救ってくださるのです。そうした救いを詩篇18篇ではこう歌っています。詩篇18篇の16節から18節。主は糸高きところから見てを伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。主は力ある敵から私を救い出されました。私を憎む者どもからも、彼らが私より強かったからです。私の災いの日に彼らは立ちはだかりました。けれども、主は私の支えとなられました。皆さんにもこの詩篇と同じ体験があると思います。困難、試練の洪水から救われて、静かな平安な川のほとり、命の水へと導かれるという体験です。新生歌の247番に、神の賜う安けさは川のごとく流れ来てっていう歌詞があります。嵐のような状況から救い出され、心に神様の平安が注ぎ込まれる。これは試練の中でも神様に信頼し続けた人にだけ与えられる素晴らしい体験です。人は誰もすぐに簡単に願うものを手に入れたいと考えます。ですからすぐに手に入らないと、少し困難があると、障害があると、しょうがないよって諦めてしまうんです。神様は御心にかなう願いを必ず叶えてくださいます。しばしばすぐではなく、困難の後にお与えくださる。ですから諦めてはいけません。困難の後、それをお与えくださるのは、それが神様がお与えになったものであるということを認めることができるためです。また、与えられた幸いを自分一人のために使うのでなくて、神様のために他の人々とそれを分かち合う。そうすることができるようになるためです。苦しみの時、困難の時、慌てたり、恐れたりしないで、神様に信頼しましょう。神様への信頼だけが、滅びの大水を命の水に変えることができます。さて次に、神様に信頼することによって、どんなに大きな力を神様が持っていらっしゃるか、それを見ることができるんだということをお話ししましょう。6節です。国々は立ち騒ぎ、諸邦の王国は揺らぐとあります。これは多くの国がもう連合を組んで攻めをしてくるという、そういう様子を語っています。たとえ大軍が神の都を取り囲んでも、神の都は滅びません。こう書いてあります。神が御声を発せられると、地は溶ける。神の都のその城壁を、外国の軍隊が遠巻きにして取り囲います。その神の都を遠巻きにしているあの大軍が立っている地域が 血が溶けてしまって彼らが皆血に飲み込まれてしまう。後に神の都がそびえて揺るがなく立っているという、そういう情景を思い浮かべてください。ある人は血が溶けるなんてそんなことないでしょうと思うかもしれませんが、実際にあるのです。大きな地震の時に液状化現象というものが起こります。河川の土砂が堆積してできた、そういう地層のところでこれがよく起こるんですね。地形が大きく変わり、そこに立っている建物が本当に地面に沈み込んでいくんです。2011年の日本で起こりましたあの大震災、関東地方の各地でそれが実際に起こりました。もう建物を建て道路を作ることができるほどの硬い地であっても、それが液状化っていうわけですか、水のように溶けてしまう、液体のようになってしまうというんです。自然現象でさえそれが起こるのなら、全能の神様の一言によって血が溶けるのはなおのことです。神が御声を発せられると血は溶けるとあります。ちょうどライオンが一吠えすると他の動物が尻尾を巻いて逃げていくのと似ています。聖書はイエス・キリストを子羊に例えていますが、同時にライオンにも例えています。キリストは私たちには優しく語りかけてくださるのですが、私たちを苦しめる敵にはまるでライオンのように一吠えして彼らを退けてしまわれるのです。これは神様の言葉の力を描いています。神様はその全能の力を何によって働かせますか？神の言葉によってです。神様は光あれ、そうおっしゃって言葉によってこの世界を創造されました。天の下の水は一つところに集まれ、そう言われますと地表を覆っていた水が退いて陸地が現れました。神様は陸地と水面との境界線を定め、大水や洪水をそのお言葉によってコントロールなさっているのです。たとえあらゆる国の大軍が神の都に大水のように洪水のように押し寄せてきたとしても、神様が力あるお言葉によってそれを退けます。神の都に住む者を守ります、救ってくださるのです。自分の周りを見回すと、目に見えるものは敵ばかり、困難ばかり、苦しみばかり。しかし私たちの信仰は目に見えるものに基づいてはいけないのです。神様の言葉に基づくのです。神様が語ってくださったその言葉通りになると信じるのです。信じて待ち望むなら、やがて神の言葉通りに血が溶ける、問題が解ける、それをきっと見ることができるでしょう。神様の言葉で色紙に書かれ、額に入れて飾られている書道作品のように、私たちが眺めて楽しむためのものではないんです。神の言葉は額縁から飛び出して私たちと私たちを取り囲む状況に働きかけ、言葉通りの結果をもたらす。聖書のこのペーパーとインクから飛び出して私たちの心の中に入り、また私たちを取り囲む周りのものを変えていくのです。全能の神の力ある言葉を信じましょう。神の言葉によってまた全能の神への信頼を養っていきたいと思います。詩篇46編で歌われている神の都なんですが、どこの町を指しているんでしょう。普通聖書を読めば神の都は、エルサレムのことですよね。ところがエルサレムには川がありません。詩篇46編は神の都に川があると言っているのに、エルサレムには川がありません。 エルサレムは標高2474フィート、だいたい800メートルの山です。エルサレムへの入り口にあるエリコなんですが、これは標高がマイナス846フィート、およそマイナス240メートルです。ですから、エリコからエルサレムに行くのには1000メートル以上。私はバスでエリコからエルサレムまで行ったんですけれども、本当に上り坂でした。で、このような山地の町は、外敵から守るのにとても有利です。でも一つ欠点があります。それは水です。山の下で水のもとを断ち切られたら、籠城しようにもできません。まず兵士がやられます。馬がもうダメになります。それでエルサレムがアッシリアに攻められた時、ヒゼキヤ王はエルサレムの城壁の外にギホンの泉というのがあるんですが、そこからの水道をですね、地下を掘りまして、水道を隠したんです。地下水道にして、その水をエルサレム城内のシロアムの池に引きました。このことは、歴代史第2の32の30に、これ、ヒゼキヤの業績として書かれています。エルサレムに川が流れていれば、そんな水道を作る苦労はいらなかったのです。ですから、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせると言われている神の都は、地上のものというよりは、霊的なものを言っているんだろうと私は思います。ヘブル人への手紙でイスラエルの父祖たちは天にある神の都に憧れたとありますが、おそらくそのことを指しているんでしょう。では私たちがこの神の都で守られるのは私たちが世を去ってからのことなんでしょうか。イスラエルの父祖たちが待ち望んだように将来まで待たなければいけないのでしょうか。いいえ、聖書はこの神の都を意図高き方のおられるその聖なるところと言っています。神がおられるところが神の都なのだと言っているんです。で、私が南カリフォルニアから北カリフォルニアに転任するときに、あらかじめ家族でそこを訪ねたことがありました。同僚となるその牧師の方が同じように南カリフォルニアからその教会に移ってきたので、私たちを励ますためにこう言ってくれたんです。住めば天国ですよ。そうじゃないでしょう先生、本当は住めば都でしょう。まあ先生は日本語ね、そんなに十分でないので、間違えたと思うんですが、でその時にみんなで大笑いをしたんですが、でも私は後で考えてみて、住めば天国もいいなと思ったんですよ。クリスチャンにとっては住めば天国です。天国。それは確かに一つの場所です。私たちは世を去ってそこに行きます。イエス様はそこに場所を備えてくださっています。けれども同時にイエス様は天から降りてきて、その天国を私たちのところにまでもたらしてくださったじゃないですか。天は神のことを指します。国は支配のことを指します。ですから神様が治めておられるところ、もっと言えば神がおられるところ、そこが天国になります。主権者である神様が治めておられないところ、どこにもありません。神様はどこでもいらっしゃる。もし私たちが神が共におられると信じて、私たちも神と共にあるなら、自分が今いる場所が皆さん神の都になるんです。神様がそこにおられることを確信することができるなら、私たちも神はそのただ中におられ、その都は揺るがないということができるようになるんです。7節に、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であるとあります。神様は万軍の主です。 万軍の主というのは神様を大軍団を持つ王様に例えた言葉だと言われますが、例えているんじゃないんです。本当に神様は軍団を持っていられる。軍勢を持っておられる。それは天使の軍勢です。数千数万や数えきれないほどの力ある天使のたちの軍勢を持っていらっしゃる。文字通りの万軍の主です。このお方が私たちと共にいてくださる。このお方が私たちの酒どころである、砦である。万軍の主である神が共にいてくださるところ、また私たちが神様と共にあるところ、そこが神の都となります。詩篇46編は、私たちが神様に信頼するなら、神様によって救われると教えています。そして神様に信頼する者は、神様のお力を見ることができると語っています。そして最後の部分では、私たちが神様に信頼するなら、万軍の主が共にいてくださると述べているのです。ですから私たちは恐れません。もし恐れることがあれば、私たちの酒どころ、砦である神様のもとに逃れていくことができます。たとえ私たちの周りが嵐のように荒れ狂っていても、神の都で川のように流れる平安を味わうことができます。祈りましょう。万軍の主である神様、弱く小さい私たちは、時として自分の尺度であなたを推し量って、偉大なあなたのお力を小さく見積もってしまうことがあります。自分の不信仰を戒めながら、全能のあなたに信頼するものとしてください。あなたと共にある私たちの魂が何者にも脅かされることがないことを確信して、今週も歩むものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。